上越エリアへの移住をお誘いする上越に I ターンのコーナーです。今日は東京在住の俳優さんをお誘いします。鈴木一光さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
と鈴木さんは俳優歴44年、劇団レクラム社主催でいらっしゃいます。そしてスタジオにはもう一方、劇団高田小劇場主催、丸丸山さんです。
はい、どうも、丸丸山です。よろしくお願いします。
丸山さん、今日は私と一緒に、はい、鈴木さんを上越にお誘いを、
そうですね、ぜひぜひ操作したいと思います。
はい、はい、お願いいたします。はい、鈴木さん、はい、今日実は上越市板倉区の安らぎ荘で、はい、一人芝居別館購入を行ってからこちらに来てくださったんですよね。
はい、そうです。
いかがでしたか？
割とお客さんがたくさん来ていただきましてですね、年齢層は高かったんですが、充実した、
いわゆるいいお客様。
そう、いいお客さんでした。
来てくださったんですか？
やる前にちょっとワークショップなんかもやりまして、みんなでこう参加型のことをやりました。
演劇のワークショップですか？
そうですね、そうです。皆さんでちょっとしたことをやっていただいて、体も動かしてもらいました。
そうですか、はい、素晴らしいですね。今日は平日ですので、見たくてもご覧になれないという方がね、いらしたかもしれません。才があるといいなと、
中野からも僕の知り合いが来てくれました。
そうですか、はい、すごいですね。丸丸山さん、はい、鈴木さん この別館購入の、はい、お芝居をご覧になったことが確かありますよね。
私はですね、2年前でしたかね、高田小町の方でやられてました鈴木さんの別館公にご拝見させていただきまして、はい、本当に一人の世界からぐっと引き込まれるようなね、はい、感動作で、素晴らしかったです。
そうなんですか、はい、丸山さん、はい、上越で劇団を立ち上げてもう何年になりますでしょう？
そうですね、私は今47なんですけど、23で戻ってきましたんで、今年で24年ですかね。来年25年ってことですね、はい、
ずっとたくさんの劇団を立ち上げて来られましたね。はい、歴史を教えていただきたいんですが、
は
い、
最初はですね、スーパーポンコツシアターっていうのをですね、上空中学校の同級生と作りまして、
はい、
その頃にね、同じ上空中の生徒さんと中学3年生と一緒に、青少年演劇集団スタートラインっていうのをですね、
はい、
今も継続させてもらって、今は21年、演劇指導してきました。
はい、
それと同時にですね、2000年には劇団上越ガテンボーイズ、あとは、ね、劇団サンフェイスっていうのも立ち上げたりしまして、
はい、
それからまた今新しいですね、4年前に、ミュージカル高田小劇場っていうのを立ち上げて、今現在そこの座長やっております。
はい、めまいがしそうです。
いえいえ、
スタートラインはいじめ撲滅という大変大きなテーマもありますよね。はい、
うん、そう
ですね、はい、それから劇団上越ガテンボーイズ時代には熱海殺人事件という大変有名な、はい、
そうですね、
お芝居を、はい、皆さんの力でやり遂げたと、
はい、
いう大成功に収めたという歴史もありますね。
そうですね、はい、
このエリアには他にも劇団がありますね。うん、
はい、ですね、まあ、私たち上越地域にはですね、はい、今糸魚川の劇団キララと、
はい、
妙高市には劇団ソラシド、そして東久引には、素人芝居大浦安、
はい、
上越市には私たち高田小劇場と上越ガテンボーイズと、
はい、
今5つの劇団がありましてですね、そしてそれを連携する組織として、久引の演劇人連盟というのを2年前に立ち上げさせていただいてですね、
はい、
結構横のつながりを幅広くやるようになりまして、ついこの間も12月に、高田世界館で第3回目の、高田世界館演劇祭で、その5団体がね、
はい、
集結して一堂に会するというような、まあ、演劇祭を打つように、だいぶ横のつながりが強くなってきました。
すごいですね、はい、その横のつながりをっていうのはやっぱり何か理由があるんでしょうか？
そうですね、やはりその上越地域っていうのは、その演劇が決して盛んというと、
はい、
まあ、中下越にはまだまだちょっと及ばないところもあったわけなんですよね。で、各団体がそこら中でその打ち上げ花火のようにポッポッと声が打ってきてはいたんですけど、
はい、
やはりそれよりも大スターマインをいっぱいドドドドドって上げた方が集客もいいだろうと、
はい、
そしてやっぱり我々上越市には日本最古の映画館高田世界館というのがですね、
はい、
もうドーンと構えてるわけなんで、もともとは104年前に105年前ですかね、もう芝居小屋だったということで、そこで何としてもその上越の演劇をね、 そこでやらなければならないという、まあ、使命のもとに、演劇人連盟というのを私が一応、まあ、もう代表させてもらってるわけなんですけど、
そうなんですね、
はい、まあ、集客ですね、要するに、
はい、なるほど。鈴木さん、
はい、
ご自身も演劇団主催していらっしゃいますよね、
はい、
でこちらと違って演劇の街下北沢をはじめ東京はいろんなところでお芝居が毎日のように盛んに行われてますよね、
はい、
そんなところにいらっしゃる鈴木さんから見てこの上越の今のお話っていうのはいかがでしょう。
素晴らしいなと思います。やっぱり長く粘り強くね、その演劇をやってるやっぱ一つの成果だと思いますね。だからそうやって結集してやれたりとかっていうようなことがあるんじゃないかなと思います。それはまあ、多分演劇って人とのつながりですからね、
はい、
人間の関係ですから、
はい、
マラさんがきっとみんなに皆さんに信頼されたりしてるんじゃないかなと思いますね。
おっしゃる通りだと思います。それから先ほど丸丸山さんのお話の中にもありました、はい、この高田の町に高田世界観っていうね、
そうですね、
はい、素晴らしい箱があります、はい、鈴木さんも行かれたことがあって、
はい、行ってます、はいはい、
お芝居もそちらの方では、
いやそこではやってません。
あ、はい、そうなんですね、本当に雰囲気がいいですよ ね、
う
ん、
そうですね。
ご覧になられたことはありますか。高田世界観 の建物の中は。
中見てます、もちろん、はい、
そう
何度か足運んでます。
あ、そうです、
はい、
そうなんですね。鈴木さんこちらにお住まいになることを実は考え始めてくださっているとちらっとお聞きしたんですが、
はい、はいはい、まあ、僕も60過ぎて少し、まだ子供が小さかったりするんですけれども、うん、ちょっと今東京での活動も含めながらですね、まあ、いろんな前例もあって、例えば富山の戸賀村なんかで鈴木忠さんが、
はい、
世界演劇祭みたいなことやったり、うん、平田織田さんなんかが関わってね、うん、静岡でやったりなんかしてるのも知ってるし、まあ、鳥取で鳥の劇場なんかもあるんですけれども、うん、そういうものとまたちょっと違った、
はい、
アプローチで演劇をやれないかななどとちょっと、
うん、
今考えているところです。
違ったアプローチと言いますと、っていうのは、
うん、
今鈴木さんがおっしゃられたその富山の町ですとかっていうのは、
はい、
この町よりも変な話条件的には悪いところなのかなと、
そうですね、
交通アクセスですとかいろんな面で、
もう30年ほど前はね、もう行くだけでも大変でした。
あ、
そうですか。もうほとんど車も道もまだ整備されてないような状況で、もうそこへ行くだけでもものすごく大変な状況でしたね、戸賀村は。
あ、
驚くようなところでところでした。
そうですか。でこちらは高速道路のインターチェンジも複数あって、
はい、
あと新幹線も、ありますし、
はい、
非常に交通アクセスがいいですよね、
うん、そうですね、はいはい、
丸山さん、
はい、
嬉しいですよね。
あ、そうですね、
こちらに
こっちでね、東京でプロでやってらっしゃるもう鈴木さんみたいな方がこんな田舎町でね
、鈴木さん、いいお家は見つかりそうでしょうか。
まあ、何軒かねって見て条件も含めながら少しずつ考えていこうかな、そこで、そういうところを拠点にしながらちょっとそこでお芝居もできるようなことも考えたり、ちょっと学校を見たりね、ちょっと廃校になった学校をちょっと見たりとか今してますね。それによって少し広がりを持てないかなっていうふうなことを思ってますね。
なるほど。のお家はどんなお家をご希望でいらっしゃいますか。家って一言で言っても、
まあ、
いろいろ、
そうですね、本当はね、合掌造りみたいなのがいいんでしょうけれども、なかなかそういうのはね、もう今少なくなってますんで、
はい、
まあ、いろいろと、まあ、知り合いの方がね、紹介してくれて、
板倉区にお住まいの北尾さんなどでしょうかね、
北尾さんなどに、はい、教えていただいて、
はい、
ここどうだろうかみたいな、今日も何軒かちょっと見たり、
それ
から、はい、京都から移住して来られた方ともちょっとお話紹介してもらって、お話ししたり、
具体的にお家を見たりしますとイメージがまた膨らんだりですとか、ご自分のご希望がより具体的になったりですとかっていうことはありますかね。
そうですね、それと、まあ やっぱり大変だなっていう気持ちも湧きますね。やっぱり片付けなきゃならない、それだけでもどのくらいお金がかかるんだろうかとか、はい、僕はどちらかというと俳優をずっと続けてきた人間なので、あんまりこのつまり裏のことがよくわからないタイプの人間なんですね。だからスタッフのことがあんまりわからないので、例えばパッと見て、あ、ここだったらこういうふうに改装できるぞっていうことをすぐに想像できないんですね、僕は。
はい、なるほど。丸山さん、
はい、
鈴木さんがこちらで演劇もしたいと、はい、いうふうにおっしゃっていただいてますが、
はい、まああれですね、私なんかは逆に言うと今建築業やってるもんですから、はい、
お願いします。
そうですね、まあ、自分でね、今までもその昆虫では実はジャンジャン下北沢というですね、2階の町屋を改装した小劇場を作ってたんですね。
あ、なるほど。
まあ、ちょっとカッカクシカジカって今ちょっと閉鎖中なんですけど、その代わりに今度は、実は上越土屋市に今マックスガレージパークっていう今度新しい車庫を改装した今度は本格的な小劇場なんです。
なるほど。
これが実はこの去年の夏にオープンして、私今年は今度ね勝負の年だと思ってるんで3月から早速稼働させていくつもりなんですけど、まあ要はスペースをですね、町屋とかのうちでもちょっと6畳の8畳みたいなそういう部屋あったりするとちょっとした客席みたいにするとかね、あるいはとんでもない天井裏から出てくるとか、そういうようなアイデアっていうんですかね、そういうちょっと普通の劇場じゃない突拍子もないアイデアを作り出して、それを劇場にするっていうのはすごくロマンがありますね。
そうですね、それは面白いね。
先ほど丸山さんの話の中に町屋っていう言葉が出てきましたが、鈴木さん町屋っていうのはご存知ですか？町屋
どういう意味なんですか？
町屋っていうのはその実はですね、町の家って書くんですけども、要するに昔の高田っていうのはその雁木通り、昔から言われてるんですけど、雁木がまあ一応日本全国一番長いんですよね。そういうその横の、間口はまあ2軒から、多くても3軒、そういうぐらいの間口のうちがずっと長細く隣と隣がもうくっつき合ってずっと一連の町を成しているんですよね。一戸建てじゃなくて、
なるほどなるほど、
その自分の空いたスペース、玄関前のスペースよ、だいたい6尺から9尺ぐらいを、その雁木という共有スペースの屋根を作って、
って
ですね、はい、そこを通るのが、まあ、この地域の雪の、ね、文化ということで残っている、まあ、重要なものなんですけどね。だから町屋っていうのはそういうののつながりの、住宅地、まあ、住宅地と言いますかね。
はい、そうなんです、うん、独特この高田、あと京都にもそういう町の作りが、ね、あるというふうに言われてますが、高田の町、はい、町屋、っていうのがあるんですね、そのあたりも鈴木さんにぜひご覧いただきたいですし、それでその丸山さんがお作りになってそのじゃんじゃん下北沢の建物の中、私も伺ったことがあるんですが、客席がですね押し入れの中だったりするんですね。
あ、すごい面白いですね、それは。
そうなんです
ね、それは面白い。そういうのが面白いですよ ね、 やっぱりね。
そこにねソファーが置いてありましてねそこから拝見させていただいたりですとか ね、
うん、
あとさっきおっしゃってた屋根裏から出演者の方が出てこられたり、
なるほど、
あと下から出てこられたってこともありましたよね。もう本当はその町屋の良さをフル活用した演出をしていらしたんですよ。
それは見たかったです、
ね、ね、機会があればいいなと思います、
そうですね、
はい、さあ、今日の続きはまた来週お聞きします。この時間のご出演は俳優の鈴木一光さんと高田小劇場主催丸丸山さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンでスマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで振
古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを